ございます。聖書と福音の時間です。寒い季節、冷え性の方は大変です。その原因は主に血行障害。私たちは日頃血が流れていることなどあまり意識しませんが、血液が体に流れていかなければその組織は死んでしまいます。聖書には血は命という言葉があります。その言葉の深さに驚かされます。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日私は大阪のホテルで食事付きの講演会をしました。終わった後で一人の大学教授の方が面会に来られたのです。そしてこうおっしゃるんですね。私もあなたのように単純に神様を認めることができたらどんなに良いでしょう。しかし私の理性がそれを許さないのです。私の理性ってどんな理性ですかと伺うと、要するに骨の髄まで進化論が叩き込まれているので神の存在を認めることができないっておっしゃるんですね。進化論というのは神によらずにこの宇宙が生まれ、世界が生まれ、生命体が生まれ、そしてその単純生命体が複雑な人間にまで一人でに変化してきたという考え方です。ところで先月ある冤罪事件のやり直し裁判が行われましたね。足利事件です。今から30年ほど前、栃木と群馬の県境で幼い女の子が次々と消えるという事件が起こりました。20年間に栃木県足利市を中心とする半径20キロの園内で6人の幼女が失踪し、5人が無残な死体で発見されていたのです。そのうち3件の犯人として逮捕され有罪とされたのが菅谷俊和さんという方です。彼にはアリバイがあったんですが、警察も検察も彼を徹底的に追い詰めてきました。そして恐怖に駆られた菅谷さんは3件とも自白してしまうのです。ところが自白を裏付ける証拠がさっぱり上がらないんですね。それでも彼が犯人として確定されてしまったのは、幼女の下着についていた体液の DNA の型が菅谷さんのものと一致したものと思われていたからです。しかし当時の DNA 鑑定の精度はとても不正確なものでした。近年になってより正確になった DNA 鑑定をやり直してみたら、なんと別人のものであるということが判明したんです。今まで決定的証拠とされていた DNA 鑑定が間違いであると分かったために、菅谷さんは無罪釈放、裁判は改めてやり直し、そして判決は覆ったのです。証拠がデタラメだと判明したならば、その証拠に基づいた結論もひっくり返ります。証拠がデタラメなのに、その証拠に基づく結論を変えないならば、それは不正なのです。ところで、進化論にはいくつかの証拠があると言われています。ところが、それらの証拠は、ことごとくデタラメなもの、あるいは思い違いに過ぎないものとして却下されているということをご存知でしょうか。今日は数ある中から3つ却下された証拠を紹介いたしましょう。第一に、進化の歴史を再現する証拠として、いろんな教科書や百科事典に載っているヘッケルのスケッチが偽造された捏造品であることが立証されたということです。このヘッケルというのはドイツの進化論学者です。彼はこう考えました。自然界には実に様々な姿の生物、動物がいるけど、成長した姿になるまでどんどん遡っていくと、受精卵の段階に行きます。この受精卵から間もなく、胚と言われる時期は、魚も亀も鶏もウサギも人も、ほぼ同じ形をしてるって言うんですね。そしてその同じ形をしている胚の見事なスケッチを発表したんです。これを見ることで元は同じ生命体だとわかるというふうに言ってきたんですね。ところが最近、イギリスの医者であるビルヘルム・ヒズという人によって、 彼のスケッチは実際のハエの姿に大幅に手を加え、まるでそっくりになるように細工したことが明らかにされてしまったんです。すなわち、これは証拠にならない捏造品なのです。第二に、化石の記録です。代表的なものはシソチョウです。この鳥の化石こそは、爬虫類から鳥への進化の過程を化石で示したものとして、今も教科書に載っています。ところで、どうしてシソチョウが爬虫類と鳥の中間生物だと考えられたんでしょう。それは、この鳥には歯が生えてること、また羽に爪があること、この2点なんです。爬虫類は歯があるし爪もあるが、鳥は歯もなく爪もない。だからシソチョウこそは進化のプロセスを証明する中間生物だって言うんですね。ところが、よくよく調べてみると、爬虫類の中には歯のあるものもあれば歯のないものもあるんです。哺乳類だってある哺乳類には歯がありますが、ある哺乳類には歯がありません。また鳥だって爪のあるものも現在でも生息しているんですね。そしてその鳥は鳥として扱われているんです。つまりシソチョウは歯と爪のある鳥にしか過ぎず、中間生物の証拠としては全く不十分なものなんです。第3に、痕跡器官への偏見です。19世紀の後半、ロバート・ビーダー・シェイムという進化論学者は、人間が猿から進化した証拠として、体の中に様々な役に立たない部分が残ってると言いました。そして、180もの器官を、昔猿だった時の名残として指摘したんです。例えば、扁桃腺、尾底骨、胸腺、親知らず、耳の筋肉や体毛です。中でも、槍玉に挙げられたのは、盲腸です。何の役にも立たない、調理することを知らない猿時代の内臓の痕跡だというふうに決めつけられたのです。しかし、今日では、免疫システムの一端を担う重要な器官と考えられているんです。医学の知識が進むにつれて、無駄に見えた体の器官が、実は重要な働きをしているということが、次々と解明されるようになっていきました。体の中に無駄なものはないのです。したがって、痕跡器官という証拠も、進化の証拠にはならないのです。私は今、進化論を支える3つの証拠が証拠にはならないということをお話しいたしました。証拠が覆るなら、その証拠に基づく判決、結論も変えなければならない。それは足利事件を見ても言えることではないでしょうか。進化は事実ではないのです。聖書はこう語っています。目を高く上げて、誰がこれらを想像したかを見よう。この方はその晩鐘を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。目を高く上げて宇宙を見渡すとき、天体運動の正確さや太陽と地球の距離など様々なものを見ていくと、実に絶妙に仕組まれてるんですね。まるで地球で私たちが生きていくためにちょうど良いように何者かが調整してくださったかのように思えてきませんか？その何者かこそはあなたをお作りになった誠の神様、創造主なる方なのです。この神様はただ大きく、ただ偉大で、ただただ圧倒的な存在であるだけではなく、ご自分が作られた一つ一つの作品にニックネームをつけて、一人でも迷子になってはいないか、一人でも倒れてはいないか、欠けてはいないかと心配し案じてくださる神なのだと聖書は語っているのです。どうぞあなたもまず創造主なる神様の存在を確信してください。神ほど揺るがない事実、素晴らしい現実はありません。どうぞこの方をキリストによって祈り求めてください。心からお勧めしたいと思います。
レインボーミュージックジャパンで1羽のスズメに。
心くじけて
皆様のお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージを希望される方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し一つ一つその名をもって呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。イザヤ書40章26節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。